知っとこ高山、
知っとこ高山のコーナーです。今日は私、鈴木悦子がナビゲートします。今回は森林環境政策部ゴミ処理場建設推進課生活環境係係長北野知恵さんに野焼きについて、リチウムイオン電池による火災防止についてお話を伺いいたします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では今日は野焼きやリチウムイオン電池による火災防止についてお話をいただきますが、まず野焼きについてです。野焼きというのはなんとなくイメージはできるのですが、具体的にはどのようなものが野焼きになるんでしょうか？
はい、野焼きは廃棄物、ゴミを野外で燃やすことで、家庭から出るゴミ、家庭菜園で発生したものや落ち葉などゴミの種類を問わず野外でゴミを焼くことを野焼きと言います。
外でゴミを燃やすこと全般が野焼きに該当するんですね。
はい、
特に春や秋に野外で煙が上がっているのを見かけますが、これは野焼きになりますか？
そうなんです。この時期特に野焼きが増えるのですが、ゴミを野外で燃やす野焼きは法律によって禁止されていますのでおやめください。
はい、
野焼きは庭先や畑などの空きスペースで燃やすイメージがあるかと思いますが、場所は問わずゴミを外で燃やしてはいけません。
はい、
またドラム缶の中で燃やしたり、ブロック塀で囲ったり穴を掘ったりと、たとえ炎症しない工夫をしていても野焼きに該当するため禁止されています。
なるほど、庭先や畑などで燃やすのもダメ、ドラム缶などを使って燃やすのもダメということですね。
はい、焼却炉であっても摂氏800度以上で燃やすことができるなど厳しい基準を満たしたものでなければ使用できません。お使いの焼却炉の煙突や炉に穴が開いていたら、その焼却炉は基準を満たしていませんので、すぐに使用をやめてください。
わかりました。落ち葉滝なども禁止されているんでしょうか？
はい、軽微な落ち葉滝など一部例外で認められているものもあります。例外で認められている場合でも事前に消防署への届け出が必要です。また必ず消火器などの消火用具を準備し、その場から離れることなく安全を確認して行っていただく必要があります。
はい、
野焼きによる火事の恐れや臭いや煙が近隣の方の迷惑になることもあります。そうした時は例外で認められている場合でも野焼きを行わないでください。場合によっては消防や警察が出動することもあります。
なるほど、そもそも野焼きは法律で禁止されていて、たとえ例外で認められているという場合でも消防署への事前の届け出が必要ということですね。
はい、
空気が乾燥していたり風が強い時は火事になる恐れがありますし、場所や時間帯によっては匂いや煙が近隣の方の迷惑になることもありますよね。例外で認められている場合でも野焼きは行わないでください。場合によっては消防や警察が出動することもありますのでご注意ください。
市には庭先や空き地、畑などで草木やゴミを燃やすことへの苦情が多く寄せられています。ゴミは野焼きせず、市のゴミの分け方、出し方に基づいて処分する必要がありますので、よろしくお願いします。
わかりました。実際苦情もあるんですね。
はい、
ゴミは野焼きをせず、市のゴミの分け方、出し方に基づいて処分する必要がありますので、皆さんぜひそのようにしましょう。では野焼きに関するお問い合わせ先をお願いいたします。
はい、家庭ごみ、事業系一般廃棄物に関することはごみ処理場建設推進課、電話 0577-35-3138、 または資源リサイクルセンター、電話 0577-35-1244 へお願いします。
はい、
産業廃棄物や焼却炉に関することは飛騨県事務所環境課、 電話 0577-33-1111。 消防署への届け出に関することは最寄りの消防署へお願いします。
わかりました、ありがとうございます。続いてはリチウムイオン電池による火災防止についてお話をお伺いしたいのですが、10月からリチウムイオン電池の分別回収が始まっていますよね。
はい、リチウムイオン電池を捨てるには電気店などに設置している回収箱に入れていただくようお願いしていますが、10月からは市でもリチウムイオン電池を回収しています。
はい、
改めてご紹介しますと、リチウムイオン電池、リチウムイオン電池が内蔵されている小型家電を捨てるときは市内50カ所にある資源ごみ拠点集積所または三福寺町の資源リサイクルセンターへ持ち込んでください。
はい、
持ち込み方法は、電池が取り外されるものはセロハンテープやビニールテープなどで絶縁処理をした上で電池のみを、電池が取り外せないものは可能な限り電池内蔵部以外の部品を取り外し電池部分を持ち込んでください。
リチウムイオン電池は電気店などに設置している回収箱に入れていただくようお願いしているということですが、10月から高山市でもリチウムイオン電池の回収が始まっています。このリチウムイオン電池については、皆さんが普段お使いの電化製品に多く使われていると思いますが、どのような製品があるのか具体的に教えてください。
はい、スマートフォンなどの携帯電話、タブレットや携帯ゲーム機、ワイヤレスフォン、ワイヤレスイヤホン、スマートウォッチ、モバイルバッテリー、ハンディファン、小型の扇風機のことです。
はい、
コードレス掃除機、電気シェーバー、加熱式タバコ機器などがあります。
たくさんいろいろあるんですね。充電して繰り返し使用できる電化製品はほぼリチウムイオン電池が使われているんですね。ニュースなどでも報道されていますが、リチウムイオン電池がゴミ収集車やリサイクル工場で発火するなどの事故が発生していますよね。
はい、リチウムイオン電池の発火、火災は全国的な問題になっていますが、高山市内でも昨年度3件の事故がありました。
皆さん、リチウムイオン電池は発火する恐れがありますから、捨てるときは小型家電や不燃ごみとしてではなく、電気店や資源ごみ拠点集積所に持ち込んでくださいね。
火災防止のためリチウムイオン電池の捨て方が変わりましたので、ご協力お願いします。
11月はリチウムイオン電池による火災防止月間なんですね。
はい、環境省ではリチウムイオン電池による火災事故が頻繁に発生し深刻な問題となっているため、使用時廃棄時におけるリチウムイオン電池等による火災防止を啓発するために、12月までリチウムイオン電池による火災防止強化キャンペーンを実施しています。
はい、
特に11月をリチウムイオン電池による火災防止月間としています。
なるほど、リチウムイオン電池の捨て方も変わりましたし、11月はリチウムイオン電池による火災防止月間ですので、今一度リチウムイオン電池の取り扱いについて自分ごととして気をつけなければなりませんね。では最後にお問い合わせ先を教えてください。
はい、リチウムイオン電池の分別回収やゴミの分け方捨て方に関するお問い合わせは、資源リサイクルセンター、電話0577-35-1244へお願いします。リチウムイオン電池による火災を防止するには皆さんのご協力が必要ですので、よろしくお願いします。
わかりました。今回は野焼き禁止ということについてと、リチウムイオン電池による火災防止について、生活環境係係長、森林環境政策部ゴミ処理場建設推進課生活環境係係長、北野千恵さんにお話を伺いいたしました。北野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。